2020年1月1日、元旦礼拝を主にお捧げしましょう。それではこの朝、私たちに与えられ、主が語りかけてくださる神の言葉に聞きます。詩編121編、1節から8節。都のぼりの歌。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆う影。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。2020年を迎えました。新しい一年にも主の恵みと平安が皆様お一人お一人にあるようにと祈ります。昨年の元旦礼拝から詩編120編の御言葉から続けて聞いていこうとしています。120編から133編までの詩編にはすべて都のぼりの歌という表題が付けられています。この詩編は表題の通り、各地に散らばる神の民イスラエル人が神を礼拝するためにエルサレム神殿に向かってゆく、旅立ってゆく、巡礼の旅に出る、そういう都のぼりの歌です。礼拝に向かう、礼拝を思う、そういう礼拝者の詩編というものに聞きながら、私たちの捧げる礼拝がより整えられ、より恵み豊かにされることを願って御言葉に聞いています。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。巡礼者は山に向かって目を上げると言います。皆さんどんな山を想像されるでしょうか。私が想像したのはですね、もう非常になんとか連峰とか、なんとか山脈っていうものすごい山々っていうものを想像しました。実際、元の言葉のヘブル語を見るとですね、これ山っていう単数じゃなくて山々って書いてあるんです。だから何かすごい連峰とかそういうものをですね、想像したんだけれども、実はイスラエル近辺にはそれほどそういう高い山は連なってはないということは言われてます。おそらくここで巡礼者たちが、私は山に向かって目を上げるってこう言ったのは、神に礼拝を捧げるエルサレム神殿のある山を見上げたんではないかって言われています。おそらくそれは目の前にいるだけじゃなくて、その巡礼の旅の途中、旅の途中も彼らはまだ見ぬエルサレム神殿をなんて言うんでしょうか、見る。私たちがそれぞれの故郷の方を見ながら、あそこにあんなところがあったな、あの生まれ育ったあそこはああだったなと、故郷を見るように、礼拝者たち、巡礼者たちも、まだ見ぬエルサレム神殿、あの山を見ながら旅していた。そして実際にエルサレム神殿のあるその山を見上げながら、私の助けはどこから来るのかと彼らは問いながら歩いていた。巡礼の旅路を行きながら、神殿を目の前にしながら、私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。礼拝者たちは、この神の神殿を見つめながら、見上げながら、私の助けは主から来る。 こう言うんです。しかもですね、とっても面白いのは、この人たちは見上げている神殿、それを超えて天を見つめていく。いや、さらにその天を超えて天地を作られた主を見上げていくんです。私の助けはどこから来る？私の助けはこの天地を作られた主から来る。神殿を目指すんです。今で言うなら教会を目指すんです。教会に向かいながら、神殿に向かいながら、でも私を助けてくれる主はこの神殿に収まる方じゃない。私の信頼する主はこの教会に収まる方じゃない。この神殿、この教会を超える天、いや、この天を超えて天地を作られた主から私の助けは来るんだってこう見るわけです。彼らは私の助けはこの主から来るとこう告白しながら礼拝に向かうんです。私たちも今日この教会に向かってきました。礼拝に向かってきました。いつもの道を通ってきた。車を走らせて、ある方は自転車に走らせて、ある方は歩きながらこの教会に向かってくる。私たちはそこでどんなことを思いながらこの礼拝に向かっているでしょうか。今日嬉しいことがあったからルンルン気分、足取りが軽い時もあるかもしれない。逆に辛いことがあって非常にこう不安を抱えながら心配を抱えながら礼拝に向かう時もあるかもしれない。一年を通して私たちはいろいろな思いを抱えてこの教会に向かってくるし礼拝に向かってきます。今日の御言葉は礼拝に向かう私たちにこう呼びかけてるんではないでしょうか。あなたの助けはどこから来るの？あなたの助けはどこから来るの？あなたの助けは、私たちの助けはどこから来るの？と私たち礼拝に向かう者、礼拝者に語りかけてくる。私たちはその語りかけに教会を見つめながら、教会を超えて天を見つめながら、私たちもやはりこう告白する。私の助けはこの天地を作られた主から来る。私たちもこう告白しながら、この主なる神への礼拝に向かうことができるんです。私はと巡礼者たちは、巡礼者が主なる神への信仰を告白すると、3節からは、主はあなたのと、今度は巡礼者への約束が語られています。3節から皆さん、ご覧になっていただくと分かりますけれども、これまでは私はあなたを信じる、私はと語っているけど、3節からは、主はあなたを、主はあなたを。私これ礼拝の最後にある祝祷を思い起こします。もしかしたらこの当時、祭司が礼拝に向かってくる人たちに祝福の言葉を投げかけたのかもしれない。もしくは旅路の途中で親が信仰を告白する子供に対して、私の助けは父ちゃん、主から来るんだよ。私の助けは天地を作られた主から来るんだよ、父ちゃんってこう告白するときに、そうか、息子。主はあなたの足をとこう呼びかけて語った言葉かもしれない。私の助けは天地を作られた主から来ると告白する礼拝者に、主はあなたを守られるとこう言葉が返されていくんです。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。これちょっと若い方はわからないんですけど、まどろむって言葉わかりますか？ 人生の先輩方、マドロムはご存知ですね。ものすごい対照的に分かってこんなが分かる分かる、こっちはそんな感じなんだけども、私もすいません、実はどっちかというと若い方だったかもしれない。マドロムってこう調べてみると、まあうとうとする、眠ってしまうわけじゃないんだけど、こう眠りそうになってるような、そんな姿のことをマドロムっていうらしいんです。ここでこの約束の言葉は、主なる神はうつらうつらまどろむこともなく、居眠りすることもなく、いつも礼拝者たちを見守ってるよ。私たち教会、その一人一人を主なる神様はいつもちゃんと見守っている。主はあなたを守ると、こうそのように祝福の言葉がかけられる。主の眼差しは離れていない。主はあなたを見守っている。主はあなたを守る方。主はあなたの右手を覆う影だ。右手というのはいろいろな解釈がありますけれども、おそらくこう礼拝者、その人のことを指している。主なる神様は、礼拝者のそばでその人を覆う影となってくださる。聖書の中にヨナっていう人がいます。ヨナは神様といろいろなぶつかり合いをして、最終的には神様の言うことを聞くんだ。そしてニネベっていうところに行くんです。そして嫌だなって思いながら、やりたくないことをでもやるんです、言われた通り。で、神様があることをしたらもう腹を立てて、そしてこうそっぽを向くんだけど、神様がそのヨナにこう、なんていうんですか、傘を作ってくれた。直射日光、暑い中浴びてる中で神様が傘を作ってくれた。まるで覆う影となって傘を作ってくれた。ヨナは、ああ楽だ、よかったって。主はあなたを覆う影となってくださる。巡礼の旅において昼の直射日光は非常に命の危険があると聞きます。また月夜の光、月光ですね、月光っていうのは昔から災いの象徴と言われていました。巡礼の旅路、人生の旅路、 いろんな災いが私たちに降りかかってくる。けれども主は礼拝者を覆ってくださり守ってくださる。主なる神は礼拝者から遠く離れているのではなく、私たちのそば近くで覆って守ってくださるんだと。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。眠ることなく覆い守ってくださる神様は、礼拝の生き帰り、私たちの生まれから死ぬまで、全生涯をわたって守ってくださる方だ。この3節から8節の祝福の言葉、神からの約束の言葉は、こうして礼拝者をこう包み込むようにして、袋の中に包み込むようにして、あなたの生涯は守られる、あなたは守られると、こうそのように語られて結ばれていくんです。2019年、私たちはご一緒に共に礼拝を捧げてきました。先ほども言いましたけれども、礼拝に向かうとき、いろいろな思いでこの礼拝に集われたんではないかなと思うんです。ある方はもう眠い目をこすりながら、ある方は、ああ明日の仕事これどうなっちゃうかなと、ある方は、病院どうなっちゃうかな、検査結果どうなっちゃうかな、とにかく気持ち、感情の浮き沈みがある中で礼拝に集われたと思います。いやこんなことじゃいけないと、こう自分を奮起させたり、不安な自分の気持ちを隠しながら、でも重苦しい思いで礼拝に向かう時もあったかもしれない。 私たちの生涯ってそういうもんですよね。浮き沈みがあるのが私たちの生涯だと思います。感情が動くのが私たちの生涯だと思います。そういう中で私たちは礼拝に向かいながらこう問いかければいいんじゃないでしょうか。私の助けはどこから来るのか。私の助けはどこから来るのか。重荷を負いながら、心苦しくしながら、でも教会に向かい、礼拝に向かいながら、私の助けはどこから来るのか。教会が見えてくる。いや、その教会を超えて、私たちは天地を作られた主を見上げ、私の助けはこの主から来るとこう信じ、礼拝に集い合いたいと願います。無理してこう自分を奮起して今日も礼拝行くぞってそういうことではなくて、主の助けを信じ、主の助けを告白しながらここに集い合う。そして礼拝に向かい合って、礼拝に向かうこの旅ごとに、私の助けは天地を作られた主から来るとこう告白して集っていく。主の助けを告白し、私たちは毎週ここに集い、主なる神を礼拝し、主の祝福の言葉、約束の言葉を受けていきます。神の言葉を聞きます。そして、主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、ここに集う私たち一人一人にあるようにと、神様の祝福に包まれて、覆われながら私たちはそれぞれの場所に出ていくんです。そしてまた私たちは集う。また覆われながら出ていく。また主に信頼しながら集い、また祝福に包まれ出ていく。実に私たちの生涯というのはこのように主への告白、主の祝福に包まれ、そうしてこう出ていく。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。今日ここで私たちは神様の祝福に、約束の言葉に包まれて新しい一年出ていきます。そしてまた1月5日ここに集うときにこう問うて集い合いたいと思います。私の助けはどこから来る。私の助けは天地を作られた主から来る。2020年、どうぞこの新しい一年も私たちは神の祝福、守りに包まれる礼拝者とされています。私たちは、キリスト者はすでにこの祝福と守りの中に包まれていることをもう一度思い起こしたいと願います。私の助けは天地を作られた主から来る。告白し、ご一緒に礼拝捧げていきましょう。主の祝福と守りに包まれ、それぞれの場所へと今日もまたこの生涯使わされていきましょう。祈ります。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。語りかけてくださる父なる神様、巡礼者の歌を通して礼拝者である私たちに礼拝の心を今日お語りくださりありがとうございます。私たちの生涯は平坦なものではなく、ジグザグ 山あり谷ありと歩まされていきます。しかしそこでも絶えず、あなたの助けはどこから来るのかと主の問いかけがあり、私の助けは天地を作られた主から来ると私たちは告白し行きます。またそのような礼拝者たちを主は祝福し、約束の言葉を包んで私たちを運んでくださることを信じます。新しい一年もどうぞ私たちを本当に助けてくださる方が誰であるのか、私たちが一体何を愛し何を最優先としていくのか、どうぞ私たちに主を愛し主を礼拝する信仰を注ぎ続けてくださり、この礼拝に集わせ続けてください。この礼拝で主を告白し主の祝福を受け取らせてください。どうぞその思いが、私たちのこの信仰が私たちの教会のうちに生きて現れるものとされますように。御言葉を感謝し、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。